キップカンス姫スのポッドキャスト、アウェ
ー。さあというわけでカッパエビシン食ってますけどね、スキップカンス姫スのポッドキャストでございますけど、前回に引き続きというかね、高田んちでまた撮らせてもらってますけど、昔高田がな近く来てよかったな、便利だな本当。っていうかいいですね、幡ヶ谷。幡ヶ谷最高。
これ昔
ほら劇団のさ稽古場、はい、みたいのがさ、幡ヶ谷のさあの商店街あるじゃん、はい、あれも完全に折り切った、はい、あの水道道路とかも越えて、はい、ずーっと下り切った右をぐーっとくねったとこにあるの。
だから見たんだな僕この前、あの黒田さん見かけました。
見た、
あのいて声かけようかなと思ったんですけど、うん、めちゃめちゃ真剣な顔して歩いてたんであこれはちょっと声かけづらい。
またさ勇気さ普通にさ2枚目じゃん、
はいはいはい、
だからあれなんだよね、黙って歩いてるとちょっと声かけづらいよね、まあ、確かにね、うん、あんな気さくなやついないんだけど
覚えてるかなとかもいろいろね。
あそうだな、1回でもちゃんと紹介したから絶対覚えてると思う勇気は、
まあ、2回会ってますし、うんうん、昔仕事もしてますし。
そうだよな、うん、
あれなんですけど、
そうだからねやっぱりちょっとあんで勇気がの撮った映画恐怖攻め男っていうのがあるんだけど、あれ夕張ファンと出たんだよ。
はい出てました
、ね、俺もうあの時さもうやったなお前らっていう感じの大騒ぎになったんだけど、うん、その夕張ファンと行くって、はい、もうさフェイスブックとかでさその勇気チーム黒田勇気チームがさ、うん、みんな結構行ってんのよ劇団のやつとかも自費で、はいはい、その夕張ファンタに参加するっつって、で恐怖攻め男の主演の山泉ってやつがもう行ってるしみたいな、うん、それをフェイスブックで見てたらもう羨ましくて羨ましくて同じ雪景色にはいるんだよ青森だから俺、
ね、
もう羨ましくて羨ましくて楽しそうだし、しかもなんか食い物とかもさ飲み物とかも全部あれでしょ招待されてるからさ何だって飲み食いできてさ、
別にそこはいいじゃん
じゃあなんか思い出しちゃったのなんか浜松のコンテスト俺たちがデビューする前のジャパンオープンっていうで、お金当時まだあるから、はい、コンテストで全国大会で浜松であるわけ、うん、で浜松のホテルニューオータニ俺たちホテルなんか泊まったことないわけよ、うん、その時なんで、うん、それがそのラボートしか泊まったことのないような俺がねそのちゃんとしたホテルに泊まれて、でしかもひどいのよ、うん、まあ遠藤君と2人部屋だったけどタバコ吸うチームと吸わないチームと分かれてたから、うん、でもう毎日のようにパーティーですから、で俺たち一応ね、うん、関東グループ の、あのトップとして行ってるから、要するに事前に招待されてるの。だから本戦があるじゃん、本戦がある2日前に俺たち入ってる、うん、で各ブロックの代表北海道東北、例えば
東海とか、
うん、東海九州西日本とかその辺のブロックのやつが集まってまず1回ライブをするの、はい、あの地元の人たち、はい、に見せるために、はい、無料ライブみたいな、はい、でコンテストこういうのありますよって宣伝して、であのウェルカムパーティーがあるわけよ、その出演者みんな来て、でそこに審査委員長服部克久先生ね、
はい、
古畑任三郎ね、はい、で服部先生来て、で服部先生写真撮ったりとかして、うん、もう飲み放題何でも、で確かねその時初めて俺ワイン飲んだんじゃないかなと思う23ぐらいで。
なるほど。
でそっからあの嘘でしょっていうか、俺たち関東ブロックの代表よ、一番で言ってる人間が嘘でしょ、まさかの1日目で落ちるっていう、で2日目決勝大会で1日目で落ちてさ、でも結果としてその年のコンテストでデビューしたのは俺たちだけだったんだよね、うん、それで俺荒れてさ1日目
負けたから
まあ荒れてさ、
であんなに楽しかった、
あんな楽しかったなんだこれなんて、でこれホテル全裸で走り回ってさ苦情来ちゃったりとかさ、そんなあんなに楽しかったんですよ。負けた途端で本当に面白いのがさ、すげえ仲良くしてたのに、はい、あのいろんなブロックのやつ、はい、やっぱ受かった組と落ちた組で完全に明暗が分かれちゃってるのよ。
まあそりゃそうでしょうね、うん、で悪口も言うでしょうしね
で主催者側もそこ気遣って受かったチームね、決勝があるチームはあのこういう飲み屋があるからそこに行きなさいってもう指定してんの。で落ちた組にはそれ言ってないわけ、後で分かったんだけど。でなぜならその落ちた組が行く居酒屋っていうのがあって、その一番近いとこ、もうすげえパンパンに満員なんだけど、落ちた組でもうそこしかないから、そこに行くしかないの本当は、受かったやつら。だけど受かったやつらはなんか別のとこに行ったみたいなんで、後で聞いたら。 うん、でまあでもそれであの一生の付き合いになるようなバンドとかそこでできたりするんだけど、まあそれが受かった組にいたりとかもするんだけど、で俺落ちた組じゃん、で俺落ちた組で俺やっぱりでかい人間っていうのはそういうもんなんだなと思うのは、あの前も話したけど俺が日本エアコ俳優科で入って農村実習っていうのがあって、でその農村実習行って俺が今村翔平にヘッドロックしてたっていう事件があったでしょ、だけど俺がヘッドロックしながらあの今村翔平ヘッドロックされながら全然俺にね対して怒るとかじゃなくて、なんか俺が黒い飴つまんねえって言ったらどこがつまんないんだってずっと聞いてたっていう、ヘッドロックされてんだよ、校長だよ、しかも日本幹部取った人だよ、
そうですね、
だから幹部取った男をヘッドロックしたっていう自慢がいまだに俺は残るんだけど、だからやっぱ人間がでかいのよ、後でわかるけど俺若い頃全然分かってなかったけどね、でその時に落ちた組それねプロアマ問わずのコンテストだった、だからプロも出んのよ、だってゼルダ出たんだから、それで100万円欲しいという単純な理由で優勝賞金100万円だから、だからドントさんがいたのよ、奥さんが、もうドントさんが亡くなるそれこそ3年ぐらい前じゃない、急死じゃん、でもあの時からちょっとあれだったんだよね、あの頭になんか水が溜まっちゃう病気かなんかだったんだよね、ドントさんって、そうでなんかそういうことがあって、でプロも出てるからソロシンガーのバックでソウルトールさんがいたわけよ、ドラマーの、
はい、わかります、
そんでトールさんといえば、まあ、若いやつっていうか、まあ、これを聞いてるようなやつが分かるとすれば、まあ、黒夢の太鼓が一番分かりやすいかなと、そのとかの太鼓も高いんだけど、もともとは東京おとぼけやつとかもうすごいテクニックのある人なんだけど、めちゃめちゃうまい、でそのトールさんとかにももう俺めちゃめちゃ絡んでたんだって、でトールさんだって落ちた組だから、落ちた組で傷を舐め合ってるみたい な姿勢じゃない、
落ちたんですね、
そうそのトールさんのとこはね、プロが、でそので、俺が俺のどこが悪いか言ってみろみたいな、で運の悪いことにまた何人かその実行委員会のやつらがもう俺たち帰っただろうぐらいのノリで来ちゃったわけで、そいつらに俺が絡み出して、おめえふざけんなと、なんで俺を落とすんだと、お前ら何も分かってない、いつか見てろこの野郎みたいな絡み方してたら、それを見たトールさんがなんかガッツがあるなこいつと思ったんだってそれでそんでさ次の日にさ、でそんで大暴れよ、でもう最終的にはその実行委員の俺が絡んだやつに俺さ抱えられてホテル帰ってくるわけ、でホテルのロビーで次の日もう帰らなきゃいけないから、メンバーと一緒にこう待ち合わせしてこう待ってたの、で引率の人がいるから、その引率の人と一緒に帰らないといけないから、
引率なん
ていうんですね、うん、いるの、でその引率の人待ってたの、そしたらその今考えればソウル徹さんなんだけど、徹さんがこう来て、おいっつって、お前最高にガッツあるなっつって、いいと思うぞって、これからも頑張れよっつって握手して、ありがとうございますって言ったの、もう酒も抜けてるし、もうフラフラだよ俺も、ありがとうございますみたいな、でそんでその人がかっこよく去ってったの、後ろ姿したら、それでシゲにね、おいシゲっつって、何っつって、であれ誰って言ったら、ソウル徹さんだろバカ野郎っつって、
いやそれはそうなりますよ
何言ってんだおめえはってすげえ怒られて、で徹さんに弟子にしてくださいぐらいのことをもうのノリだったのよシゲは、やっぱり相当上手い人だし、はいはいはい、だからもう本当にその俺はもうあんなにシゲに怒られたことないねあんな大間なのに何言ってんだバカ野郎いやだからその要は何を言いたいかというと、やっぱり大人物っていうのは肝が太いということですよ、やっぱそういうエピソードも分かるように。あれ俺何の話してたんだっけ、結局だからコンテストの前の話があったんだよな、でもコンテストに行っちゃったからもう忘れちゃってんだよな多分な、
何かありましたね、
何かあったよな、あと
あれですよ、
何、
夕張です、
あそう夕張だから、夕張ファンタの感じがコンテストに似てたから羨ましかったって話だよな。でも夕張すげえよな、
そう
っ
すね、
ていうか楽しそうだな、ほんと夕張とか撮るか、だってあれあの応募作品応募すんだもんねあれ、
そうっす
で応募して受かったら夕張ファンタに呼んでくれるんだよ、でグランプリ取ったら、200万円の援助金もらえるの、で200万円の援助金もらって映画また撮って頑張ってくださいねってことなの、
そう
で、要するに必要な条件とかも別にないし、あのね、ぶっちゃけね、クソつまんないのいっぱいあるから。俺ね、見たの、あのちょうど、
ラインナップみたいな、
ラインナップもそうだし、ケーブルで放送されたりとか、 BS カバでやったの。
あ、そうなんですか。
うん、だからそれの夕張ファンタ特集みたいなの見たんだけど、あれお前参考のために全部つまんねえかもしんねえけど全部焼いてきてやろうか。
はい、
それ
見たい
っ
す。
うん、ちょっと見てみようよ、それで。まあそんなね、夕張ファンタ、あれでしょ、話題だったのはあのセーラー服と機関銃の新しいやつとかね。
あ、そうですね、
かんちゃん、うん、そうですよね。まあでも俺にとって薬師丸ひろ子だけどね、セーラー服と機関銃って言えば。
まあでもこうやって歴代のアイドルが登竜門としてやっていくみたいな系譜ができてるのか。
そうで、夕張ファンタってすごいいいのが、ホラーとか SF もんとかちょっと変わった映画に対して優しいわけよ。だからそこもすごい俺の好きな映画祭っていう感じだよね。今金沢映画祭もすっげえ面白そうなんだけどね。
あれ面白そうっすね。
うん、爆音上映とかさ、はい、狂い咲きサンダーロード爆音上映とか。
もうだから地上になっちゃったからあれ、
ね、バウスな、
バウスが
いい映画館だったけどな、そこもな、ね、好きだったけど、
まあ、この前見に行ったんです、跡地を。
おーおーおーおーおーおお、
何にもな、
何にもないだろ、ね、うん、そうそうそう、バウスもいいとこだったね。あそこでライブとかも昔やってたんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、バウスは、あの結構パンク系、まあ、あそこ尖ってたからもうずっと。
そうですよね、うん、
あのスターリンとかさ、うん、そういうのもやってたし。
だから僕はあの高校大学の時に、うんうん、こうよくわからない映画をたまにかけてるのを、
はいはいはい、
分かった気になって見に行く。
やばいやばい一番ダメなやつね、
はいはい、うん、
でもね大丈夫大丈夫それね、若い頃の特権の通過点だから、はい、それずっと大人になっても引きずっちゃってるバカもいるから
今思うとね、ちょっときついですけど。
だからそうだよ、映画といえばマッドマックス。
あ、はい、そうですね。
ほら、許さんぞあれ、本当に、
はい、
だってなんかお茶濁したみたいな賞しかもらってないよね、
まあ、
マッドマックス
ね。
だってあれこそ作品賞じゃないの、
まあ、
俺に言わせりゃ
解明できるし、うん、いくらでも
っていうか、あのノミネートだけでもすごいけどね、あの手の作品が。
まあ、そうか、そういうことなんですか、
ね、うん、今までの歴史で考えると、はい、ちょっとありえないことだよね。
まあそうか、
うん、あれはすごいよ、本当に、
うん、僕はだからあの結構見てなかったんですよ、
うんうんうん、
もう公開経ってから。
そうね、うん、
で、もう本当にいろんなところで言われましたからね、うん、まだ見てないんですかみたいな。
だろうな、
まだ見てないんですみたいな。3ヶ月ぐらいしてやっと見れたんです。
うん、で俺あのマッドマックス見た翌日に熱すぎるフェイスブックの文章あげたら、見て周りのバンドマンがみんな見に行ってくれて、
あ、
今井さん本当良かったわみたいな。
いやでもあれはすごいですね、
うん、
もう世界中の男の子が狂気乱舞する
映画ですね。そうそうそう、であの世界中の男たちを小学生にするっていうねあの見る、あの俺がねあの映画をねずっと言ってたのね、見るたびにねあの偏差値が落ちていく映画物語進むにつれてどんどん偏差値が落ちていくっていう。
いやだってもうおーいってもう衝撃の展開ありますもん、
ね、衝撃の展開
マジっていう、うん、本当にって、う
ん、これ行って帰ってくるだけの映画じゃないかってことなんだよな要はこれはもう本当に見た方がいいですよ。
じゃまだやってますからね。
そう、あの、
ね、
地道にね、
はい、
うん、あとね俺ね今月ちょっと見に行こうかなと思ってるんだけど、阿佐ヶ谷あのラピュタ、あ、じゃあ阿佐ヶ谷ラピュタっていう、あのミニシアター、はい、あそこでね、ちょっとこの2本は見といた方がいいかなっていう、
何があ
のポルノ系なんだけど、
はい、
あの東映のポルノ路線みたいなのがあって、はい、昔のね、徳川セックス禁止令っていう、あの徳あのトラック野郎の鈴木紀文監督が撮ってるやつ、それね、ちょっと12日からやるからね、これはちょっと見に行こうかなと思って、あとね、その後に今度ね、暴八武士道っていう丹波哲郎主演のめちゃくちゃな映画があるのね、それもやるからその2本はちょっと見たいなと思って、ちょっと久々行こうかなと思ってるんだけどね。そう、大江戸エロス絵巻っていう特集なんだけど、
まあ、これ全然徳川セック
ス、そうそう、
これ結構その
徳川セックス禁止令ね、
いわゆる、
うん、
映画秘宝系のところで
もうめちゃくちゃ絶対に入ってくる、ね、うん、まあこの暴八武士道もそう、
うん、これタイトル見たことあるもんな、
うん、だからやっぱりっていうかね、鈴木紀文監督みたいな人って俺ね、すごいマッドマックスに近いもん感じるのよ、うん、やっぱトラック野郎とかみたいな、うん、もうなんか とにかく、下品で何が悪いみたいな。
なるほど、
うん、とにかくお前ら好きだろ女の裸みたいな、うん、そのもうなんていうのあと火事と喧嘩江戸の花だろみたいな、うん、そのなんかもうねもういいんだ俺は一生一流になんかなりたくないと俺一生永久なんかやんねえからなみたいな監督なのよ。
まあそうかそうです
よね、うん、だから俺はとあ後に男はつらいにハマるけどもう絶対に男はつらいよのパクリであるトラック野郎をリスペクトしてやまなかったから男はつらいを見なかったのあえて。でも男はつらいを見たらハマっちゃってさすが山田洋次と
手のひらを返す
手のひら返しなんて面白いんだとだからもう今はもう別のものとして楽しんでるけどね。まあそんなわけでもう20分ぐらい経ったんじゃないこれ。
これも山田洋次と、
うん、ああ
家族はつらい、
ね、家族つらいよ見たいね。
面白そうっすけどね、う
ん、いいよね。だからさ山田洋次監督ってのはやっぱすごいよね。うん本当にすごい。俺やっぱ東京家族泣いたもんな。
そうだから僕が今田さんに何が面白いのかちょっとわからないけどめちゃめちゃ面白いから見てくださいって、
うんうん、いやお前の言ってることがよくわかった、
はい、
あれなんだろうな。
わかんない
っす。あのこうなんていうの静かに足元のあたりからこうグーって盛り上がってくる感じっていうかな。あれ面白いよな。
なんかもうゆっくり殺されていくみたいな、
うん、そうね表現乱暴だけどでもまあそういうことや
ね。そうですね刺されてるの気づかないみたいな、
うんうんうん
うん、
だからさ男は辛いよもうそうなんだけどあのベタだベタだって男は辛いよのことベタだとかさ、はい、マンネリだとかって言うけどさ俺全然そうじゃないんだなと思ったもん。見てあんだけ緻密にやってる人いないよ、うん、ね山田洋次って
実は今回、うん、この家族は辛いよ、
うん、
出てるこの徳永祐樹くんっていう、
はいはいはい、
演歌歌手の
男がいるんですけど、
今後、まあ、番組でちょっと話す機会があって、
はいはいはい、
もう完全に関係ないけど、うん、出てるよねって
話して、あ山田洋次監督に
どんな演出をしてどんな撮影なんだっていう聞いた
知りたいよね、うん、
そしたらもう本当に緻密で、
うん、
1日にワンシーンしか撮らないんです。
あやっぱ思うのか
マジでって。いやそうなんですよ。
俺ねあれ聞いたことじゃんリハーサルがすごいんでしょ長くて
だから
超ヘビーなんでしょ、う
ん、言ってました。もうびっくりしました。やっぱそんぐらいやるよねっていう、う
ん、一回ドラマの監督やってるあのナースのお仕事とか作った人と酒飲んだんだけど、はい、あのうちの番組来てくれたのミッドナイトザップ、はい、したらで喋ったら山田洋次だけだろうな今フィルムで撮れる人って言ってた。だからやっぱそういう意味での価値の強い人なんだろうね。
いや僕はあのねイベントで撮ったじゃないですか、
うん、はいはい男はつらいよのパロディーを
でどうしてもやっぱ雰囲気作るために引きの絵が欲しい
って、うん、ああ
一応撮ってはいたんですけど、
はいはいはい、
全然様にならないんですよね
引きがでしょ、
はい、
分かる分かる。
で引きを、
うん、
実はワンカット当日完全にその完全に山田洋次の絵を持ってきてはめ込んだんですよ、
うんうんう
ん
うん、
でまあその試写してもらうじゃないですか、ね、
はいはい、はい、
チェックしてもらったら、うん、今井さんがもういきなり「うおこの人の絵山田洋次そっくり」って言って「すいませんこれ山田洋次なんですよ」ってなるっていう。
そうだよね
もうやっぱあれの感じ全然出ないんで。
そうなのよそうなのあの引きなのあれなんだろうね。
いやーすごいなんなんですかね。
なんか魔法みたいじゃない。
いや本当にな
んかそのちょっとチンプな言い方しちゃうと。
いやなんかなんでとかなんとかなっていう、うん、
おっかないよね。
いやおっかないっすよマジで、うん、なんなんだろう。
なんか
簡単なことを、うん、に見せちゃうっていう、うん、すごいことを、
うん、俺それで今それも喋りたいな来週にしようこれはじゃあまあそんなわけで、ポッドキャスト、また来週でございます。